正月、今年の元旦ですね、今から17日前のことですが、
あの、イタペスリカダ制覇って、ここから何時間ぐらいかな、
1時間ぐらい、そんな遠くないですよ、
そんな遠くはないんだけど、朝バスで1時間半ぐらいかかったかな、
どれぐらいだろうね、
まあ、比較的あの、サンパウロの市の郊外
の
町で、
サミちゃんとか車でスーッと行くから早いのうちらバスで行って
公共機関はね、
公共機関で行って、さらにそこから正月の1日だでしょ、その文教の会館まで行くのにタクシーを捕まえてバスの公共機関で行ったら鬼で、そこからその行く間のわずか10平安ぐらいなんだけど、バスが1、あ、バスじゃない、タクシーがその町に1台しかなくて、
お
その貴重な1台を、あの捕まえてで行って、
バシャとかじゃなくて、バシャと
かじゃなくて、バシャだったらかっこよかったんですよ。でね、ここの文教は、未だに、教育直後を新年にあの読まれるということで、でそのインタビューというか取材というかで行ってきました。
あのね、割合、この辺では古い日系
コロニア
なんですね。で、学校が昔からあって、もうすでに何年だっけあそこは。
70年、80年近いですね。その後ですね、ちょっと間入って7人の方をインタビューしてるんですけど、80歳のおじい様たちをですね、インタビューしてるんですよ、その人たちが79歳とか80歳ぐらいなんだけど、ほとんどね2世だったりするの。
なるほど。
3ヶ月で来たとか2歳で来たとか、ここで生まれたって言うんだけど、その人たちがこう自分で言うには、僕たちは明治の人間だからって、つまり明治の教育を受けて、その最初の日本語学校の先生が橋爪先生っていう人なんだけど、非常に厳しい昔の明治かたぎの教育をしたみたいで、
なるほど、
その伝統を貫いている
のね。貫いてる。
その子たちはその先ほど言った70年80年の学校に行かれてたってことか。
あ、そうです。だからその
子たちが育
った そこです。私たちより感じしてます。
はあ。
でね、あのそういうところっていうか、の戦中は学校が閉鎖されてたんですけど、ね、でもね、こっそりやったり、
ずっと、
ね、それずっと続けてた。でね、運動会が去年で第70回大運動会っていうのをやっていたんですけども、戦中も戦後も戦前も一度も休んだことがないんだ。
くれて運動会やって
くれてた。それはすごいよね。
すごい。
ね、だから
厳しさみたいな感じで。
ただそこの町の、郡長さん、まあ、要するにその、警察官とか市長さんとか、非常に日系人に好意的だったんですって。
あ、昔から。
昔から。だからやってんの分かってるけど、
見てきた、見てき
た、見てきた
とかね。
見てきたとかね。
親切。
だけどその代わり表には出ないように、やっぱり男の子だけその文教に夜に勉強に行くわけ、昼間じゃいけないから。
なるほどね。
で、夜に行ってそのまま泊まったりとか、先生が訪問したりとか、非常に、ね、そこでだから新年の、教育直後を読むのがあったんだけども、そこあの文教のステージの上に、まあ、後ろに戸が壁があるんだけど、その壁を一部分くり抜いて、正月の日にしか開けないんだけど、それを開けてくれると中にですね、
何が出てくるか、
出てくるか、
じゃじゃーん、
じゃじゃーん、
天皇陛下、
ピンポーン、
マジで。
でもあのそういうの昔はね、いっぱいあったんだよね。
昔はそうだけどさ、
個人の家には飾ってあったし、
2011年ですから。
まずインタビューをまたゆっくり聞いてほしいんですけど、非常にでもね、あのこういうのを今もねやるって、教育直後、今の私たち日本人ですら聞いたこともなければ読めない難しいことなんだけど、ずっと続けるの、一時でこんなのわけわかんないんだからやめちゃえっていう意見もあったけど、まあ、今まだ貫いてた。でも貫いてるからこそ、逆に今私たちみたいなのとかいろいろな研究者が注目をしてね、来るようになってるから、まあ、なんかこう継続は力なりだなと私は思うんだけど、
でもその裏にはやっぱりその当時のブラジル人たちのそういう保護というか、要するに見て見ぬふりとかいう協力がなければ、
まあ、ね
閉ざされた分
可
能性もありますよね。
そういう人もあったと思いますよね。非常に日系に、ね、対抗意識があるということか、文長さんの理解とか ね。
で、その当時やっぱいい関係を築いてたんでしょうね。
でしょうね。まあでも本当にまだ未だにそこを隠して一回だけだからね。朝私たち早く着いたらまだそこ開けてる最中だったんだけど、なかなか開かなくて、やっぱり年に1回しか開けない開かずの扉ですから、開けて。まあちょっとあのじゃあですね、教育直後の、まあ、ちょっとガサガサって私がポケットにあの入れたりしてたんで、 ちょっと聞こえづらい部分もありますが。綺麗に入ってるところもあるんで、
チャットにも皆さん入っていただけると大変ありがたいんですが、
ぜひチャットにも入ってください。
ブラジル日和から、
はい、
チャットの案内があります。
そうで、聞きづらいぞとか文句をぜひ言
ってください。そうちょっとね、はい、参加してください。では教育直後、
はい、聞いてください。
ありがとうございます。政治2011年平成23年度の新しい新年をご来日くださいました皆さんと共にお迎えできまして、新年明けましておめでとうございます。昨年中はいろいろ皆様方にご来場いただきまして誠にありがとうございました。今年も相変わらずどうぞ昨年同様のご来場をくださいますようよろしくお願い申し上げます。それではただいまより2011年平成23年度の元旦の日をただいまより開催いたします。恐れ入りますが、皆さん、起立をお願いいたします。一度、方法用ファイル、礼。倒れ。各国国家聖書、最初に、ブラジル国家、日野さんの、続きまして、日本国家、君が聖書。 きまして、教育、職業、皇族、生駒珍次郎殿。
教育に関する職業。
はい。
新思い、我が皇族を我が心理、欲中に欲行に、目標、心を一にして、余裕、その身をなせるは、これはが国体の成果にて、教育の宣言、また実にここに存ず。何時心理、不母に行に、先生に有利、夫婦愛はし、こういう愛心に、狂犬、己を実施する。博愛、周人を得る。学校を受け止め、教を習い、もって知能を啓発し、国旗を成就し、進んで公益を広め、政務を開き、常に国権を重んじ、環境あれば、このごときは、処理金が終了の森林たぶのみならず、またもって何時祖先の威風を検証するに足らない。この道は、実に我が皇族皇后の威風にして、既存臣民の共に遵守すべきところ。これをここに通じて謝らず、これを重大に施してもとらす。新、何時、新民とともに、宣戦服用して、皆その徳を実現せんことを、こい願う。明治23年10月30日、余命よし。
ありがとうございました。
これはですね、板手すり方制覇の、新年会の式典の模様をですね、やって、この後、まあ、いろいろあったんですが、これに引き続いて、まあ、これを実質ですね、教育直後などをやってる人たち、守ってきた人たち、7人をですね、また式典終わった後にですね、日本語学校の教室、隣の小さな部屋に移ってもらって、7人の方に、お話を聞かせていただきました。年齢なども聞いてます。一人ですね、上村康二さんという方はポルトガル語でお話ししてるんですが、まあ、そんなに気になる難しいことではないので、そのまま聞いてみてください。
はい、それでは今日は2011年1月1日元旦なんですが、板ペセリカタ制覇に来ております。今私の前には 1,2,3,4,5,6,7 人の方がいらっしゃるんですが、では、端からですね、お名前と自己紹介をお願いします。
牧山純子です。62歳です。出身地は長崎県です。1960年8月アルゼンチン生まれでこちらへ来ました。
はい、何歳の時ですか？
12歳ですね。
12歳で子供を家に入れてきたんですね。
はい、
そうです。今日は板手すり方で制覇の、実は教室にいるんですけど、仕事は？
はい、日本語教師です。
はい、じゃあ次はどうぞ。
今日は正月元旦のですね、
はい、
2011年の元旦祝賀会に、サンパウロ新聞社の方から来ていただいて、本当にありがとうございます。ご苦労さんでございます。僕は九州の鹿児島県坊津町というところから、昭和7年に生まれまして、昭和8年の4月16日ブラジルとわけです。で、生まれて約3ヶ月してからすぐブラジルに渡泊しまして、ずっと渡泊以来、自宅主義家に、おじさんがおりまして、そのおじさんのところへ来まして、それからずっと 78年間、現在に至るまでも私がお世話になっております。名前は谷川清則と申します。
はい、谷川さんですね。はい、
今日は本当にわざわざお越しくださったのにしてありがとうございます。私、沢田実と申します。谷川君と同じ県でですね、はい、鹿児島出身。はい、昭和9年12月の23日だったと思いますが、渡学しております。2歳でですね、渡学して、カンプリンポというところへお世話になりましてですね、日、はい、高さん、はい。それからあそこへ、5、6年世話になったと思います。それからイタスペレカの方へ移って、現在に至っておるんですけど、日本はですね、大隅半島、下月郡というところなんですが、戸籍だけが日本、育ちはブラジルという感じです。農業一筋でですね、今日に至っております。ちょうど私たちがですね、小学2年生かな3年生の頃、世界第二次戦争始まってですよね、勉強という勉強も特にできなかったんですけど、あちらこちら隠れながらですね、独学というような感じで、先生にお世話になりながら勉強させてもらいました。ですからはっきり申しましてですね、中途半端というような感じなんです。皆さんのお世話になりながらですね、今日に立っております。
ありがとうございます。
Bom, falar em português, camarada, né? É que sou brasileiro, né? Meu nome é Yasuji Uemura. Moro aqui em Itapecerica há quase 40 anos, né? Eu tenho os 69 anos, né? E natural da cidade de Cotia, vizinho, né?
Cotia de
Então, aí vim para Itapecerica e comecei a participar da atividade da colônia aqui de Itapecerica, né? E eu tive a honra de ser primeiro Nisei Kaitio-san de Itapecerica da Serra, né? Isso há 30 anos atrás, né? 1980, 80, 81, né? Até 85, né? Eu fui Kaitio-san aqui, né? Presidente da associação aqui. Foi na época que foi oficialmente constituído a associação como CECI, né? Centro Esportivo e Cultural de Itapecerica da Serra, né? E tive o prazer e a honra de participar da constituição, oficialização desta associação. Por que Itapecerica da Serra? Né? Itapecerica da Serra porque meu sogro, né, que foi presidente aqui também, né, Kensaku Nakamura, né, ele era de Itapecerica da Serra. Né? E vim aqui, gostei de Itapecerica e estou morando até hoje em Itapecerica. Né? Estou sempre acompanhando a evolução dessa associação, né? Com bastante prazer.
はい、ありがとうございます。私は清水義人と申します。1931年7月28日にこの板橋立花で生まれました。お父さんはですね、1930年、いつ来たかで知りませんけど、30年にこの板橋立花にまっすぐ入ったんですね。
何県の出身ですか？お父さん何県？
もう1971年に亡くなったんですね。日本から来て、やっぱり百姓したんですけどね。やっぱり一作、またその時期はまた、じゃがいも作りでね。 一作儲けては一作だ。そういうのをして、なかなか儲かることができできなかったんでしょうね。その成果、酒をすごく飲んでね、やっぱり焼くだけだったんでしょうね。酒を飲んで、その酒がもとでやっぱり病気になってですね、亡くなったんですよ。僕はこうしたの、それからやっぱり田畑さんたちと一緒にですね、橋爪先生に勉強しました。だけどもでね、僕はあの、勉強がやっぱり思うようにできなかったですね。やっぱり戦争であれしたりして。だからまあ、田畑さんとか谷川さんみたいにお話はなかなかできないですよ。今でも私は百尻家にずっと住んで百姓してね、住んでおります。
今年何歳になるんですか？
今年、僕、79歳6、6ヶ月ですね。来年の6月になると80歳なんです。
ありがとうございます。同級生ですね、3人ね。はい、ありがとうございます。
はい、おめでとうございます。僕は浜田光則です。
浜田光則
です
。はい。
日本生まれで、高知県です。
高知県で、
はい、
今おいくつですか？
え、
今年は
82。
あ、若く見える。何歳で来られたんですか？
5歳で。
5歳で、はい、まあ、すぐこちらですか？板橋ですか？
そう、もうずっとこっちでね。
あ、農業をなさってる。
そう、この百姓やって。
あ、じゃあやっぱり日本語学校行ったんですか？
はい、ここへ。
ここへ。じゃあちょっと先輩になるんですか？
先輩です。
第1回卒業生ぐらいになるんですか？
まあ、卒業はしたけど。
ああ。今もずっとこちらに住んで、
そう、ずっと。
勉強されて。
はい。
ああ、そうですか。はい。ありがとうございます。どうぞ。
はい。今日は本当におめでとうございます。
はい。
僕は昭和12年。7月の15日生まれです。はい、年は73歳です。
はい、数えですね。
はい。
数えで73歳。
いや、丸73歳ですね。この板橋以下に生まれてですね。
あ、こっちが生まれてね。
もうここで73年になるわけです。
はい、
で、ここの学校でね、
はい、
それまでずっと今日に至るまで、
はい、
ここの学校にお世話になっております。
はい、お名前は
谷川真一。
はい。谷川さんの弟さんになるわけですね。
はい、そうです。はい。
はい、そうしたら、谷川家は何人お子兄弟いるんですか？
お姉さん。
はい。
9人です。
あ、9人もいる。じゃあ、ここに残ってるのはお二人だけ。はい、あとの7人は出ちゃった。
この近くにいますけど。
あ、そうですか。ここは教育直後をこの正月に読まれてるっていうことなんですけど、何年ぐらいも続いてるんですか？
開校76年ですので、
はい、
ほとんどということですよね。
その時からずっと正月にも読むし、は
い、
で、
よくの転職説は読んでなかったかな。
そう、転職説ね。昔
転職説ね。教育長役じゃない。はい。今は元日だけですよね。
今は元日だけで、昔は転職説の時も読んでたということですね。うん、で、それはもともとどうしてそれを読むことになったんですかね。
自分たちの先輩がですね、それをずっと報読してましたので、
ええ、
それに、ね、習って続けて、今日まで続けているような感じですけど、
うん、
はい、
教育直後を皆さんはだいたい空で言える
当時はですよね。
昔はですね。
はいはい、
それはそのやっぱり橋爪先生という最初の先生が読ませていた。
そうです。あの、まあ、終身とか終身という科目がありましたからね。あの中にますべてですね。
うん、
まあ、日本のあれ朗読教育が。
うん、
だからそこにこの教育直後はちゃんとついてるんですよね。終身。
明治生まれの人が多かったんですよね。明治大正。
あ、はいはいはい、
だからその人たちがもうガリガリ。
あ、まあ、皆さんのお父さんだったり、お兄さんだったり。
だからもう厳しかったです。
あ、
で例えば途中ででも、まあ、あのだいぶ日本の教育の方も変わってきちゃって、教育職業を今も続けるのをやめようとかそういう話も出たって。
そうですよね。あのまあ、戦後ですね、まあ、日本ではあんまこのようなことをやっておらないので、やめてはどうかという話もありましたけど、やはりもう続けておることをやめるということはですね、なんとなくこう寂しい感じもしますし、あの教育所の内容そのものがですね、まあ、人間として決して悪いことではないということを皆さん知っていただいて、続けていることでですね、あの現在に至っております。
なるほど、今の日本語学校では当然道徳の時間とかはないですよね。ないですよね。で、じゃ例えばこう正月に来て、あの、まあ、あんまり小さいお子様は今日いらっしゃらなかったけれど、
ほとんど来てませんでした ね、 ね、生徒はね、
生徒さん、まあ、青年の人たち、昔ここで習った人たちも、まあ、聞いてはいるけど、じゃああんまり分かんないで、あの若い人たちは聞き流してるのかな。
そうですよね。
分かってるのは何歳ぐらいまでの人は分かってるんだろう。
まあ、当時教育を受けたですね、谷川君たち、浜田さんとかですね、まあ、この年代だと思いますね。
あ、
その下になると、清弘とか末森、分かってるね。
分かってるけどね。
考え方がね、やっぱり。
全然、まあ、僕たちの考え方は全然違いますよね。
ね、だいたいこの70、この私たちの年代ですね、77、80に近い年代の人たちが大体こう、それにしても私たちにとってもですね、あの内容文章そのものは難しいんですよね。で、ですけど、まあ、昔からのですね、先生の教えだったので、それを尊重してたわけです。
さっきあの、生駒さんがちょっとこう、話しておられたでしょ、あの、ちゃんとあの、書いたもの。ああいうふうにやりすると、やっぱり、あの、詳しくですね、話しされると、やっぱり、もう、だいぶ女の人がわかるんじゃないですかね。あれをそのままそこにこう読んで、それを、ちょっと意味を、どういう意味かっていうことになると、やっぱりちょっと難しいですよね。
difícil ね、porque
difícil。でもさっきあの生駒さんがね、あの新聞社の方と話しておられた、ああいうふうにね、説明でちゃんとこうそれをあれすると翻訳してもらうとしたら、よく皆さん分かるんですよね。
Porque eu lembro ainda quando era presidente, né? あれをね。Não entendia né, o significado, né? Daquela né, tradução está até, né? Tradução está, né? No Minami, né? Cobata até no. Tada no. É, Tada no Hanaka, né?
Do que está, minha-san, no Hanou?
Acho que não foi muito bom. Acho que não entendeu, né? Só no espírito, né?
難しい、
ええ、
でも分かりますよね、例えば。
あ、そう、
私もですよね、もう何年か前からこのことを気にかかってたんですよね。自分たちこうして教育直後報道を続けておるんだが、まあ、どの程度の人が分かっておるんだろうかと。分からずにですよね、ただ聞いてても、大して意味ないんじゃないかということを、途中私気にしておりましたよね。
ああ、そう
ですか。はい。で、まあ、幸いにしてですね、まあ、3年ほど前、まあ、日本会議を通じて、明治神宮から、ま
あ、
いろんな資料を送ってきました。まあ、これこれと思ってですね、まあ、去年はそのあらすじをですね、まあ、公語文で、こう、新年の挨拶の中に入れてお話ししたんですよね。じゃあ皆さんとても喜んでいただいて、
なるほど。
で、まあ、あの先生もですね、ぜひその、あの、なんですよね、資料を見たいのでということで、純子先生にですね、見ていただいたんです。そして、まあ、今日はあの松本先生もですね、それを見ていただいたんですが、あれをですね、こう一通り目通すと、とてもあの、誰にでも分かるようなです、ね、優しい言葉で説明されておりますので、いいんじゃないかと思いますね。まあ、この機会を
ですね、伊原先生を通じて、まあ、子どもさんたちにもですね、まあ、こう説明お話ししていただければ結構じゃないかと私はそう思っておりますよね。
牧山先生は今回初めてそれ見たんですか？
その前にもちょっと優しく書いてあるのをね、ポルトガル語と日本語の読みましたけど、今回はもっと子供向きにね書いてあって、あ、読まれました。
まだ、ね、あ、ちらっと先に
言った。あ、はいはい、あれだったら子供たちにもね教えやすいなと思うんですけどね。私もいや子供たちにはね、あの1月1日に来なさいってみんなにもねお知らせにしてた、あげてたんですけどね、今回みたいに来ないと。やっぱり子供たちはね、行く行く言っても、親がね、行かないんですよね。そういうことがたくさん、そうなんですよね。何しに行くのかとか、そういうこと言われたら子供はね、一人では来れないからね。そういうことで少ないと思いますけど。
巻き付きとか、ここはやってるんですよね。
修了式の時にやります。
それはいつ、何月ですか？
12月の第2の日曜日に。
その時にはみんな子供もいっぱい。
今回はもう、一人一人にね、電話かけて、お母さんと話したので来て、お母さん来れない人は子供だけね、やって、来ました。ほとんどの子が
来ました。海外いっぱいありますよ。
あ、そうですか。はい、今この移住地で大きな催しっていうのは、まあ、お正月、この、新年会と、4月に
運動会。運動会ですよね。まあ、この新あの4月の運動会もですよね、昭和天皇のご誕生をですね祝って、以前はその日にやってたとね、しんちゃん
29日、
日曜日に限らずですね、必ず4月の29日に運動会、はい、
天皇を祝
いましたね。でその子はですね、やはり狭い場所の集まりも悪いので、日曜日にしましょうということ、まあ、29日に一番近い日曜日ですね、結局4月の最終日曜日ということですよね、この日に決めて、いまだに今、作っておりますよね。平成天皇に変わったんですけど、昭和天皇のご誕生をずっと今でも、
今日本では緑の日ってなってますよね。結構ここは鹿児島県の方が多いっていうことなんですけども、うん、鹿児島の人がそういう伝統を持ってたってわけではない。
そうじゃないですよね。はじめ先生は鹿児島じゃなかったんですけど。
はじめ先生はどこの方だったんですか？東京。
東京。女先生が京都。
京都ね。
京都。いや、はじめ先生というのは今明治の方ですね。明治生まれの。
はじめ先生も明治だったかな、先生。
明治
のせいですよね。
うちの兄貴なんか大正だったからね。
そうか、そうか。
そうですよね。70年前で、僕らが70年になるんだからね。その前の。
明治ね。で、渡るかね。
37年がですね、大規定の卒業式ですから。
あ、昭和37年ですね。37年ですね。その時に、じゃあ、ひょっとしたら明治じゃないですね。
その前は、いくらもなかったと思いますよね。
はじめ先生はここで亡くなられたんですか？
覚えられてから、自分の個人経営を。
家臣議員にですよね。
年はここに持っておられますけどね。
日輪学校という学校ですね。
私塾をしております
。私塾して。で、なんていうんですか、お祈りする天皇陛下と皇后様のお写真とかはどこから皆様お持ちになってるんですか？
あるいは日本から来てるんじゃない？
ここでですね、やっぱり業者の人が写真をああいう 掘ってある人がおりましたですね。で、各家にほとんど持っていたんです、あの。
あ、ね、そうですか。で、皆さんのお家にもあったんですか？
ね、ありました。
あ、ありますか？
ね、みんな持ってます。
で、戦時中にですね、隠したりしても亡くした人もいますけどね、
はいはいはい、
戦時中にああいうのが見つかると、ダメだったんで。
その戦争中は、どういうふうにして皆さん、日本語を続けられたんですか？
あの先生の自宅とかですね、うん、あちらこちらにこう隠れてたから、夜学ですね、夜学はもうだから、夜学はここでやってたね。
夜学はここと、あの山、その下の、山で学校をつけて。
でもね、その頃って電気もなくて、10キロも歩いてこない、ここに来れないような、みんな。じゃあみんな夜、夜、
ここに夜寝ようたんです、勉強終わったから。
そのままここに寝てた
の？ここで毛布持ってきとって。
畳敷いてですね。
畳敷いて。
いや、ご覧のですよ。
で、朝になって明るくなってから
家に帰る。
十何キロいうのはもうなんとかなかったです。
慣れてましたからね。
水曜と土曜日、あの、柔道やりよったんですね、あの、夜、勉強した後ですね。
じゃあ、ご飯はここで食べるの？
自分たち作ってましたね。
水曜日はご飯は、あの、ご飯弁当持ってきておくんです、夜の。
はぁ、じゃあ、
毎日。で、土曜日の場合は、あの、ここに泊まれたんですね、土曜日曜。
それは仲良くなるでしょうね、
同級
生。
家族みたいな。自分でみんな自炊してですね。鍋とかそういうその道具とか、そしてお米とか、あの野菜みんな各自に持ってきてですね。
何歳ぐらいの時ですか？7、8、9歳ぐらい。
少年なの頃か。
これが少年なんです
から。13、14ですよね。
13、14。
ここに泊まるのがもう楽しみだったんです
。女の子もみんな一緒に。
いや、
女は一緒
に。男だけ。え、じゃ女の子は勉強しないの？
女の子はもう昼間は勉強して、あの夜の夜学の分は危ないから、ね、遠いし。
遠いし。
学校先生とかでね、そこで習ってます。
ね、教科書はどんなものを使ってたんですか？
いや、あの昔からの、私は斉田斉田習いましたね。
斉田斉田。
はい。
日本の教科書を。
はい、教科書。はい、
日本のとこ。
あの、今でも私持ってますよ。
斉田斉田の教科書。
あの、昔の教科書。上にありますよ。
まだありますね。あります。いつかの新聞記者の人がね、あの、言われたから、お見せしたら、うん、あの写真撮ってたけどね、うん、これはもう唯一ここにしかないんじゃないかなっていうね、日本語っていうのと、その前のね、はい、なんか漢字で書いてありますね、はい、あの、そうそうそう、その本が何冊かずっとね、はい、ありますよ、撮ってるのが大事
です。あれが1の巻とか2の巻とかで、あの12の巻まで、6年生がも
う1年に12の巻、上下と2つですね、話してましたね。
そしたら皆さんは、まあ、小さい頃に来られて、ポルトガル語は分かるけれども、日本語の方がよく分かる。
日本語の方がやっぱり僕らにはいいんですよね。
ポルトガル語。ポルトガル語を喋るのは全然聞くのも問題ない。新聞も読むわけですよね。で、ね、さっきもちょっと聞いたんですけど、新聞も読んでポルトガル語も分かってるけど、やっぱり日本が戦争では勝ったと思ってたわけですよね。
そうですね。
思って、皆さん思ってました？日本とブラジル、あの、アメリカ戦争して、どっち勝ったとか思ったりするのはどう思ってましたか？
いや、あの頃はその勝ったいうのがあれだったんですよね。
もう当然。
負けても自分の、あの、ね、母親がみんなね、一斉ですから、やっぱり親の悲劇するわけですね。はい、
で、農業なんかは小さい頃手伝ったりしましたんですか？じゃあ、農業を手伝って、日本語学校行って、まあ、ここはたまたま日本語学校とブラジル学校が同じ場所にあって、半分じゃブラジル語を勉強して、半分日本語を勉強するって感じだったわけです。
はいはい、で、私たちの時代は、人生4年生まで、グループが4年生までだったですからね、うん、4年が卒業でプロがもらえるわけですからね。
あ、はい、卒業した
4年。4年だけを、あの、町行ってですよね。
あ、
それも、私が唯一の学校だったです。
はいはい、
そこで
勉強
し、4年生を勉強して、
そのまま笑ってましたけど。
へえ。じゃあブラジル人の子供もここに来たんですか？
いやここは、
ね、ここは日本語の子供、
ここはもう日本人学校ですから
ね。ああなるほどね。
あの先生はですね、ですから、
うん、読んで、はい、ブラジル人の先生がここまで来て教えてくれた。
その人たちがみんな親日家族ですよね、
はいはい、
あの戦時中もだいぶあの保護してもらったんですよね。
あだからまだ日本人、日本語を勉強しちゃいけないとか日本語を喋っちゃいけないって言われた時も、う
ん、はい、
割とブラジル人だけどみんな親日家だったから、
そうですよ、
多めに見てくれ
て、そうなんです、警察署長にしてもですね、
うん、
市長にしてもですね、
うん、
とてもよくしてくれましたね。
農業はどんなものを作ったんですか、皆さんは。
やっぱりじゃがいもですよ、みんな。
この辺は当時はもうじゃがいもですよね。
それから養鶏に変わったりして
。養鶏に変わったり。
これポイントっぽいですね。
それから野菜から養鶏ですね。
あ、
まあ、現在は柿ですよね、花ですね。
花。はいはいはい。
あの当時は一歩ける、一歩けるバタとベリーはバタベロだったんですからね。もう今頃、あの、もう今全部大きい大きいってですね、
うん、
こちらがあのほれできた頃ですからね、本当あのサンパル周辺が、まあ、生産地だったんですよね、ほとんどがあの、まあ、掃除通社に近い人たちだったですからね、こちらの。
なるほどね。あの失礼ですけど皆さん日本に行かれたことは全員あるんですか？
こちらはもう日本には
僕は5回
牧
山
住所は何回やってくれ
まし
た
か？2回。私はあの、まあ、県人会でですよね、はい、あの条件があったんですよね、はい、あの当時一世でまだ一度も日本に行ってない人という、
はいはいはい、50年以上日本行ってない人が、はいはい、あのただであ
の時県人会80周年だったんですよ、
はいはい、
であの当時はですね、もうほとんど日本には行ってましたよね、
うん、
まあ、行ってないのは本当に数えるくらいしかいなかったわけです、
はいはい、
そのうちの一人が私だったんで、
あ、
あの行かさせてもらったんですよ。
何年ぶりぐらいに行ったんですか？それは
私ですよね、80、そうですね、50年ぶりです。50年ですかね、5、6、7、80になった9、じゃあそれ以上ですね、お方は60年だったですかね。
60年ぶりの日本、
はい、
どうでした60年ぶりの日本。
いや私は、まあ、あの日本というですね、まあ、いろいろあの想像はしておりましたけど、
はい、
まあ、一度はですね日本の地を踏んでみたいという気持ちはありましたね、
はい、
ですけどなかなかあの個人で行けるあの状態じゃなかったんで、
はい、2歳で来て62歳ぐらいで行ったわけでしょ。そしたら
そうですよね、2歳で来てもう現在が、うん、78のそうですね、うちできました60代ですよね、
うん、だからその2歳なんて記憶ないでしょ。
全然記憶ありません。
そしたらまあ初めてみたいなもんだとは思うけど、まあ、これだけ日本語喋れて親から聞かされてた日本と、はい、うん、実際に見た日本ではどう思いますか？
で私ですね、あの、まあ、県人会にほれ世話になっていきましたので、
うん、
あの何でしょう、下表文ですよね。こちらから新聞記者がついていかれたんですよね、
うん、
日経新聞から、うん、あのその当時のことはあの松本記者はよくご存知なんですよ、はい、で、でも、まあ、日本語言ってもですね、ここで習った日本語ですので、
うん、
日本のですね、お偉い方とお話するのは大変こう
綺麗な日本語話せるじゃないですか。いやいや、
あっちじさんとか市長さん、村長さんですね、この人たちを相手にですね、
緊張
しすぎました。緊張しすぎましたね。
なんか失敗しました。
はいはい。
どんな？
で、まああの本当よくしていただいてですね、あ、まあ、日本という国を見させていただいて、
うん、
嬉しかったですよ。
はい、
でこの人たちのボロツですね、
うん、
の。それから枕崎とか、ずっと
見て回って、
はい、
鹿児島を、
はいはい、
どう思いました？
県庁の車に乗せていただいてですね、
いい
素晴らしかったですよね、本当にありがたかった。なんとかして恩返ししたいなという気持ちあるんですけど、未だにできておりません、ね
何回か日本には行かれたんですか？
もう公園でまだ行ってない。
行ったことない。ああ、そうですか。
もう、もうで。もう午前中したから。
そうそう。
考えてもいい。
ああ。何のお仕事なさってたんですか？お仕事は。
弁護士さんです。
弁護士さん。弁護士さんももうアポゼンタ定年退職。
もう、セッテンターの近いから。
弁護士になる前は何かやってたんですか？あ、こっちや
ら。こちらに働いてる。ずっと僕はこちらに働いてた。
弁護士になってからもこちら。
ああ、じゃあ、こちら関係の弁護と弁護士もやったりしてたんですか？
やってましたよ。
そうね。
こちらが解散してからも彼は
やってい
ろいろ
やってました。ああそうですか、うん、じゃあいろいろ大変な思いもされてなんか残念ですよね。こちら産業組合にね、農業組合なくなっちゃってね。
まあよかったと思うね。
なくなった
。35年働いたのね、
うん、
それでね、
うん、
よかったと思う。
あ、働けたことがね。
うん、給料はちゃんともらったね。
うん、まだ
まだある。
まだあるよ。
まだもらってない分があるんです。
借金がある。
日本に行かれたことはありますか？
いや、行ったことないです。
僕もない。
そう。まあ、行ったことないんだ。ありますか、日本は。
まあ、大体もない。
先輩もないですね。
こんなに日本語ペラペラで教育直後まで言えるの
そうですね、一度はやっぱり行ってみたいと思います。
あ、そうですか。でそれは皆さん、まあ、もうお仕事で忙しかったり、なんとなく
使い
ながらしてて、そうか。どうですか、
うん、ちょっとすみません、
はい、どうぞ。
日本に行ってですね、感じましたことはですね、うん、言葉が随分変わってるということですよね。先ほども話したんですけど、
はい、
英語化しちゃってですね、
うん、
私たちは昔から昔の日本語ばかり喋ってるでしょ、
うん、
で昔の日本語を急に日本で喋るとですね、
うん、
私たちの年代の人たちが、いや懐かしい言葉ですね、言うその反面ですね、
うん、
日本英語がこう混じると、うん、自分でもわからない点がちょこちょこありましたよね。
例えば
通じるんですけど、
うん、
ちょっと
戸惑っちゃいました。
戸惑って、
例えばどんな言葉が分かんなかった、例えばどんな言葉を使ったらみんなに懐かし
い。例えばですね、昔私が学生の頃はノートを正面正面言ってましたよね。
正面ね。
正面とか、
うん、
それこうカメラの写真機写真機言ってましたね。
はいはい、
日本ではそれカメラでしょ。
うんうんうん、
まあそんな点はわかるんですけどね。
うんうん、
はい。
一番
で特にまあいろんななんですね、ものの
品物の呼び方も名前が
食器などもほとんど今英語でしょ。フォークとかですね。
はいはい。
サジとか。
包丁なんて言わないですもんね、今もう。
ね、ナイフっていうのか、みんな。
簡単な言葉はどちら使っても通じるんですけど、
うん、
日本人ほとんど使ってないような言葉ですね。
はい、
自分らついつい言ってましたので。
絵文かけとか。
はいはい。
サジとかなんかそういう話は聞きますね。
本当自分たちは明治時代の言葉だけ
使って。明治。そうか。牧山先生は行かれた時はどんな風に感じました？
ああ、私最初に行った時はちょうど39年ぶり研修だったので、
はい、
そうですね。すごく変わってましたね。
どんな風に変わってました？
いや故郷の方にね、長崎の、長崎じゃなくて大村なんですけどね、
はい
はい、そこに連れて行っていただいたんだけど、
うん、
道路なんかがね、もう全部変わってるんですよね、
はいはい、
自分の生まれたじゃない、育ったところの家から、記憶にあった道とは全然違うところに大きなもうアスファルトの道ができてたりしてね、一つだけそこに竹やぶが、神社の横に竹やぶがあったのを、記憶があったけど、それだけがそのまま残っててね、ああ、ここ覚えてるっていう
感じ
でしたね。他はみんな変わってましたね。 12歳で。
あ、12歳。
はい。
12歳だともう学校に行って
たわけですよ、ね、はい、はい、もう小学校に入ってから来たんですよね、
はい、先生はでも戦後生まれになったんですよね、はい、だから、教育直後とか当然習ってらっしゃらない、
習ってないです。ここに来て初めて教育直後はね、最初のお正月には参加しないといけないと言われて行って、うん、初めて教育直後を聞いたんですよ。
どう思いました？
あれさ、やっぱり分からなかったから誰か、たまになんか誰かに言ったんですよね、あれもう少し簡単に書いてあるのないんでしょうかって言ったらね、あ、ポルトガル語もありますよって言って見せていただいて、
先生、ポルトガル語はもう大体分かる、
ねえ、やってるわけじゃないですけどね。
そうか。でもポルトガル語分かって日本語教えてると、ついポルトガル語で子供が聞いてきたときに、ポルトガル語で言う
と、それの問題があるので、全然今の教育直後とは、ね、別になりますけど、その問題があるんで、日本語ね、話せる子いるんですよ、生徒の中にね、家庭でも使ってるっていう子たちがね、で、ここに来ると、どういうわけかポルトガル語になってるの、みんな。こっちが日本語で一生懸命言っても、帰ってくるのポルトガル語なんですね。だから言うことは全部わかってるけども、なんていうのは恥ずかしいっていうそれがあるのかな。
得意なものに喋っ
ちゃう。そうそうそう。それで今度青年ボランティアが来たら、もう一切ポルトガル語使わない。もう最初が肝心なんですよね。どうしても。だから日本語だけで話してって言ったら、子供たちね、どうしてもその先生とは日本語で話さないと通じないっていうね、思いがあれば、周りもどんどんとね、日本語化していくんじゃないかなと思って、それを期待してるんですよね。
で、ちょっと、よろしいですか。家庭でも同じなんですよ。うちの家庭にので言いますですね。私とうちの家内に話すときは日本語で必ず言います。子供も孫もですね。で、彼ら同士ではですね、もう全部ポルトガルですよ。100%。日本語全然使わないですね。まあ、自分やら家内はですね、ポルトガルじゃわからないと思ってるんでしょうから、もう。日本語無理してでも日本語使っていますね。それで家庭の中からですね、もう若い者同士は全部ポルトガルですね。ですから学校に来ても、そうなるんじゃないですかね。
そうでしょうね。そうか。何度も日本に行かれて住んでた人間としてはこの中で一番長くしてる。何年くらいいたんですか、日本には。
日本は出稼ぎは1年半、1年半。
あれ3年間
か。はい、3
年。どう思いましたか。
いやー、なんていうんですかね、やっぱりブラジルに、まあ僕も57年ぶりに行ったんですけどね、うん、だけど57年もブラジルにおるとですね、やっぱり親しくしている、まあこういう友達の人たちがですね、うん、おりますから、やっぱりこれ、日本人が自分は仕事はいいけど、住むのには住めないなと思ったんですよね。なかなか難しいなと思ったんです。だから住むのはやっぱりもう、57年もったブラジルだって、つくづくそう思いましたね。
なるほど。で、逆に日本の人には、これだけベラベラ日本語喋る、なんかそれこそ昔の日本人みたいな姿勢、態度をするから、ブラジルから来たんだって言っても、初め信じてもらえなかったりしませんでしたか？
やっぱり最初、会社に僕は東京にいたんですけどね。はい、で、東京のその仕事場のところの人たちが、ほとんどがやっぱり、ああいうところでも出稼ぎに来てるんですよね、東北、北海道とか、ああいう青森とかですね、ああいう方面のやっぱり雪国の関係でしょうね、やっぱり何ヶ月も休まんといけないとか、そういう人たちが、まあ、やっぱり東京あたりなの。
出稼ぎ
に来てるわけですね。はい、そうするともう何ヶ月もと自然とも今度は婚約員になってしまって出稼ぎじゃなくて、もう会社員になってしまって、そういう人たちがだからたくさんおりましたよね。
あ、
うん、で、一回僕は喧嘩したことがあるんですよね。いて、一週間ぐらいしかですね、まあ喧嘩じゃないけども口荒らせして、こういう昼食昼飯の時ですね、みんなこう 食べますよね、ご飯を。で、その後に、ソルベッチやスケーキを、あれですよ、とか、コーヒーとか、こういう、あれ持ってきて飲みますよね。それで、自分で食べたり、タバコを吸ったりした、後の殻をですね、こういう、タバコの灰皿が、大きなのが置いてあるんですよね。で、それ、もう、このくらいの高さの灰皿なんですけど、いっぱいあってもこうこぼれてるんですよね。それをなかなかそれをこう持って大きなその下にまたドラム缶みたいなのがあってそれにこう上げるようにするようにしてあって、でこの机の上に使用後は必ず使ったものをその捨ててくださいってね、掃除してくださいって日本語でちゃんと書いてあるんですよね、大きな字で。で僕はあれを見ていて、まあ、この人たちは横着な人たちだな、これ、どうしてこんなものが書いてあるのに投げないんだろうかって。でももう一週間ぐらい経って、なんかもう、着にしちゃったもんだから、あんたらこれ、ここに書いてあるのは、これはもう何ですか、これ、伊達ですか、これは。こんなもの書いたものいらないんじゃないですかって言ったら、そしたらみんなこう、じろじろ見てね、これ。あんた、日本語で、読めるんかね。やっぱり、まあ、バカにするというか、やっぱり侮辱してるんですね。本当はブラジルから来た人が、日本語読めるんかね。こんな字ぐらい誰でも読めるよ、ブラジルの南部同時に育つ人だって、このくらいの字が読めますよって言った。そして、もう、タバコ吸った人たちがですね、一人、年取った人が立って、それを持ってこう。その缶に持って行ってちゃんと空にして、しかもそれがこんなトイレに行って洗ってちゃんと持ってきてるとするんですよね。っていう方は僕勤務時間が5時だったですからね、朝8時に入って5時に行って5時10分ぐらい前に1300人働いてる日産の下が受け会社の部品会社なんですよね。でまあ、そこに働いていたんだけど、で5時15分前に各整備で全部あれしてありますから、谷川さんが帰る前に課長室に来てくださいって呼ばれたんですよね。でみんなも会社全部こう各整備してあるから、いやーこれはお昼の時いやらせしたからもう今日は不備だと思ってもうその階段上がって行ったわけよね。おいしったらもう課長が喜んでね、誰が言ったのか誰に取ったのか知らないんだけど、掃除師のおばさんがいたんですよね。その人がちょうど通りかかったもんだから、あの人が確か言ったんだろうと思うんですけどね。おいしって、いやあんたいいことを言うてくれた、もう今頃の日本人っていうのはだらしがないから、そういうふうにちゃんとピチピチ言うてもらわないかなって、すごく褒められた。お菓子を下の子もらってきた。
ブラジルの教育のおかげだった
から。それだけにはもうピシッと使った後は。
いいことしましたね。
そこを帰ってブラジルに行くときも、ブラジルの家内が体の具合が悪いからちょっと帰ってきますよって挨拶に行ったら、万年筆のことね、それからお菓子やらいろいろお土産をもらって帰ってきました。
ブラジルで受けた教育のおかげ
だった
ら、ブラジルで受けた
免疫の教育のおかげ
だったそうですよね。
まあやっぱりそういう点がちこちやっぱり見受けましたね。それとバス停でですね、若い青年がやっぱり先行ったり飲んでですね、こう長くなっても寝てるんですよね、待合室、それと日本は日本全国だと思うんですけど、バスでここみたいにお年寄りの方が来ても席を絶対譲らないんですよね。ブラジルはちょっとこう白い髪しとるともう すぐ年寄りだと思って説教言ってくれますよね。
はい、
あれだけブラジルは悲しいんですよね、本当に。まあ、ここでみんなカロル・ウマノというかな、やっぱり年寄りを敬おうというか、あれが日本の人はあんまり見受けなかったですね。なんも年寄りがいても年寄りにどうぞお座りくださいって席を譲るというのはまあなかったですね。ああいう点がだいぶ変わっていると思いましたね。
戦後の教育に変わったことですよね。
時代の流れというのが、
うん、坂の点、私はですね、マスミゼの点、今、キャンナリ君に言ったみたい、まあ、すぐ譲ってもらえます、ね、黒ロックぐらいですけども、マスに乗ったらもう誰かがすぐ譲ってくれます、ね、特に女性の人が多いですね。本当、いや本当黒ロックぐらい。
でもまたここではじゃあね、ブラジル、ここの聖派では教育直後、子どもたちにもまたやっていくというか、正月は必ずまた読んでいくということですかね。安置してる、なんて言うんでしたっけ、あれは。
法話殿ですか。
あ、そう、法話殿ですか、
はい、
っていうのは、今、普段はこう見えないようになってて、
はい、
で正月の時だけ開けて、で、教育直後読まれて、また閉めてっていうふうに。あれは法案でももう学校ができた時からあったわけですね。
そうです。法案、ここで作ったのは、そうですよね。開校より、開校した
時にもすでにあった。
戦前にはあったわけよな。
戦前にはなかった
。戦後です。戦後ね。
戦後で
した。戦後。
あ、戦後に作った。
戦後に作ったんやな、あれ。
戦後に作ったわけ
です。あ、そうなんですか。戦前はなかったの？
なかったです。
じゃあ皆さんが小学校で子供の時には
なかった
なかったんだ。ただ教育直後だけは
先生が保管しておられたかな、
はい、
先生が教育直後は先生が
そう先生が読む、
はい、
あ読むわけ先生が、はい、で子供も声を合わせて読んでる。
いやいや、
ま、だけ
勉強の時間はですね、
はい、
勉強の時間は実は勉強してましたけど
読んでる、
はい、普段はそれ
じゃあありがとうございました。そろそろ皆さんもお時間でしょうから、はい、じゃあどうもありがとうございました。